小樽尻部版です。不登校対象に無認可校とあります。学校法人創生社沖縄県南城市は10月無認可学校プレ・モシリナースコーレを小樽市住之江一の旧小樽理容美容専門学校校舎に開設します。不登校などの中学生や小学生のフリースクールと自主夜間中学校を併置します。この法人は札幌市手稲区に中等部中学校モシリナースコーレを2027年4月に開校する予定になっています。保護者から早期開設を望む声が寄せられ、星野理事長が近代の歴史と文化が残る小樽で始めたいとプレ校の先行開設を決めました。フリースクールは中等部が1学年5人、キッズ初等部、小学校は3学年複式で1年から3年と4年から6年、それぞれ8人。学費はいずれも月5万8000円。自主夜間中学校は朝、昼、夜の3部制で1学年それぞれ5人。学費は無料です。説明会を21日に小樽市民センターマリンホール、27日、28日の両日に旧専門学校校舎で開きます。札幌市内でも20日に行う予定です。各日とも午前10時から正午、午後2時から4時、午後5時半から7時半の合わせて3回。申し込みはメール、info@sangosya.com へ。問い合わせは、学校法人創生社、電話 098-975-7781 へ。この法人は、メガネ型円形校舎の旧小樽市立石山中学校の校舎で、高等専門学校の開設を計画してきましたが、改修費を確保できず、他の学校法人と連携した活用を模索しています。次です。若年性認知症当事者で認知症への理解を呼びかける北海道の北海道希望大使、認知症本人大使に任命された赤平市の会社員、松本健太郎さん51歳らによる講演会が5日、小樽市稲北コミュニティセンターで開かれました。松本さんは、少しでも異変を感じたら受診をと呼びかけました。小樽市が9月の認知症月間に合わせて企画、市内外からおよそ100人が参加しました。松本さんは2022年、48歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。当時長女は高校1年生で、松本さんは死のうなどと考えている場合じゃない、稼がないと、と思った、と振り返りました。職場の理解や協力、家族らの支えで働き続け、ブログ、アルツは今で生活の様子などを伝えています。松本さんは診断を受けるまでに7年ほどかかったといい、認知症は見た目には分かりづらく、理解を得るのも難しい病気と話しました。松本さんを支援している砂川市立病院認知症疾患医療センターの精神保健福祉士、大辻さん63歳は、当事者や家族が集って理解し合える場と、地域や企業に理解してもらうための啓発が必要と強調しました。次です。羊毛で作った手芸作品の展示会、秋風香る手仕事展が、小樽市内の複合施設、旧カトリック住之江教会十字路で開かれています。ぬくもりのある作品が来場者の目を楽しませています。施設内の木工クラフト雑貨店住処が企画、江別市在住の工藤明子さん50歳と、 小樽出身で埼玉県在住の板垣真紀子さん48歳の2人の羊毛フェルト作家による作品およそ150点が並んでいます。工藤さんは羊毛を石鹸水でこすって作る技法で仕上げたバッグやコースターなどを展示、板垣さんは羊毛を針で刺して造形したがま口財布や秋の農作物を模した飾りなどを披露しています。板垣さんは心温まる作風を楽しんでほしいと来場を呼びかけます。観覧料は無料です。作品は購入できます。展示は店内で6日7日13日から15日のそれぞれ午前11時から午後4時までです。次はふるさと納税の話題です。総務省がまとめた2024年度のふるさと納税の調査によりますと、後志管内の市町村別の寄付額で最も多かったのは余市町の15億2380万円で、初めて10億円を突破しました。管内20市町村の総額は前の年に比べ 1% 減の75億1717万円で、2018年度以来6年ぶりに前の年を下回りました。管内トップとなった余市町は同じく 1.7 倍と大きく伸び、次いで13億6690万円の寿都町、11億7800万円の倶知安町が続きました。余市町の斉藤町長は、マーケティングをして余市のファンに刺さる内容でアピールし続けてきた成果と強調します。ワインを牽引役に他産業の産品を PR しており、寄付金の使い道を返礼品ごとに詳しく説明してきたことが功を奏した格好です。余市町によりますと、起爆剤の一つは2020年に始めた余市感謝祭。毎年11月に1週間程度実施し、希少な余市産ワインを限定返礼品にしてヒットしました。昨年は初日の開始1時間で1億4000万円の寄付が寄せられたということです。管内で最も人口が多い小樽市は、同じく 2% 増の8億5206万円と微増でした。小樽市は自主財源確保策として、ふるさと納税の拡充に力を入れています。小樽市の担当者は、他の自治体では年度によって納税額の乱高下が見られるが、3年連続で8億円台を確保でき収穫だと話しています。その上で、寄付者を飽きさせないよう、返礼品の磨き上げなどを図り、10億円台を目指すとしています。このほか、管内で寄付額を伸ばしたのは、島牧村、前の年に比べ4倍の2316万円、肝別町、同じく 2.7 倍の9450万円、ニセコ町、同じく 2.5 倍の1億4130万円などです。一方、管内20市町村のうち半数の10町村が前の年を下回りました。寿都町は3割減で、2015年度以来の9年ぶりにトップの座を明け渡しました。寿都町担当者は、2023年度は経費の算定ルールの厳格化に伴う駆け込み需要があり、寄付額が20億円超に押し上がったものの、昨年度は例年並みになったと説明。その上で目標額の10億円はクリアしており、返礼品の質の維持を引き続き確保していきたいと話しました。次の話題です。小樽や余市、ニセコなどを経由して札幌と函館を結ぶ JR 北海道の特急ニセコ号が6日から運行されます。今年は運行開始から10年、初の取り組みとして 倶知安高校が21日と23日、社内販売と町を PR し、20日には蘭越町が乗客全員に蘭越前2号分を無料配布します。期間中、およそ20の企画が用意され、後志の魅力を発信します。ニセコ号は観光資源に恵まれた倶知安、ニセコエリアへのアクセス列車として2015年に運行を開始、2023年から多目的車両、ハマナス編成、5両編成、合わせて200席で運行され、今年は28日までの土日祝日やその前後などの16日間、1日1往復します。車内では、ニセコトレインマルシェとして沿線の高校による観光ガイドや車内販売、ご当地キャラクターのお出迎えや地元特産品の販売などが企画されています。倶知安高校は2年生7人が地元メーカージャガタ君や絵はがきセットなど5点を販売。車内放送で町の魅力や学校の特色を紹介します。ボランティア同好会長の森下亜京さん16歳は、倶知安の魅力をしっかり伝えたいと意気込んでいます。倶知安農業高校は11日と12日、酒粕を使った焼き菓子、ニセコ高校は13日にベーグル、小樽未来創造高校は14日、珍味の詰め合わせ、余市孔子高校は19日と26日、プルーンジャムやパウンドケーキなどを販売します。ご当地キャラによる PR では、小樽の小樽運河っぱが14日に小樽駅で、ニセコ町のニッキーが13日にニセコ駅で、乗客の出迎えを初めて行います。車内では6日に余市の日課ウイスキーによる飲み方講座などが行われます。JR 北海道によりますと、乗客が地元の方々と交流できる機会となり、毎年楽しまれているということです。次も倶知安からです。倶知安町人口の1割近くを外国人が占める町内の多文化共生について考えるセミナーが、町役場で開かれました。町民らおよそ30人が参加し、講演とグループ討論を通じて理解を深めました。倶知安町が8月24日に初めて実施、NPO 法人多文化共生リソースセンター東海の土井代表理事が講演し、国籍や民族の異なる人々が地域社会で共に生きる多文化共生の理念について詳しく説明しました。グループ討論では、外国人住民が増えると生じる可能性のある課題や解決策について話し合いました。参加者からは、外国人でも住民と観光客では地域文化への理解度が大きく異なる。外国人にもいろんな人がいると認識することが大切といった意見が出ました。倶知安町では11月9日にも町役場で2回目のセミナーを開きます。参加料は無料です。次も倶知安からです。後志総合振興局は5日、管内の1日現在の農作物生育状況を発表しました。8月下旬も高温が続き、収穫が進むジャガイモの1個あたりの重量は、平年に比べ 14% 減の 89.0g でした。生育は水稲が平年より8日、大豆が7日、リンゴが4日早く、ビートが1日遅いということです。水稲は収穫が始まり、収穫率は 1%、ジャガイモの1株あたりの芋数は 11.6 個で、平年より 1.7 個多いということです。倶知安町の8月下旬の平均気温は 21.9 度で、 平年より 2.0 度高く、降水量は平年並みだったということです。次は積丹ンからです。5日午前9時半ごろ、積丹町美国町船間の国道を熊1頭が横切るのをドライバーが目撃し110番しました。養子所によりますと、熊は体長およそ1メートル、熊の進行方向の崖下およそ300メートルに美国小学校があり、小学校はこの日児童の下校を保護者同伴としました。この学校は8日も登下校を保護者による送迎とし、美国川で予定した体験授業は日程を変更します。付近では1日も熊が目撃されているということです。次は余市からです。余市町上地区のワイナリーやぶどう園をめぐりワインを味わう事前申し込み制の農園開放祭、ラフェト・デ・ヴィニュロン・ア・余市2025実行委員会余市観光協会主催が7日に開かれます。9回目で知名度も向上し、北海道内外のワイン愛好者らおよそ1500人が来場予定です。関係者は受け入れ準備に追われています。JR 余市駅前からニトリ観光果樹園の受付までシャトルバスが運行。参加者はワイングラスとホルダー、パンフレットなどを受け取り、コース内循環バスと徒歩で特設テントが並ぶ16会場を自由に巡ります。ワイン料理とも有料です。今回初めて会場から帰りの JR 小樽駅行きシャトルバスを午後3時台に2便用意します。本番を前に実行委員会では参加者に町内の交通事情などを説明する注意事項をメールで配信。町内唯一のタクシー会社、ツバメタクシーは当日は保有全18台を投入するが全く足りない。予約を断り続けていると言います。5日から7日の3日間、町内の宿泊施設は民宿も含め、ほぼ満室状態。ホテル水明閣。町内飲食店9店は、この期間中、完全予約制ワインイベント、余市街中ワインラリーを開催してムードを盛り上げています。余市観光協会の伊藤事務局長は、希少な余市ワインが飲める機会をぜひ楽しんでほしいと呼びかけています。次は岩内からです。プロ野球北海道日本ハムファイターズのファイターズガールやマスコットが尻部市管内の住民と交流するファイターズオータムデイズ in 尻部市が5日始まりました。球団主催で7日まで管内11町村を巡回し幼稚園を訪問するほか野球ダンス教室を開催します。日ハム元選手の谷口優也さんも大人が参加する交流会やトレーニング教室に加わります。岩内町保健センターで5日に開かれたイベントにはファイターズガールの松井みなみさんと球団マスコットのフレップが訪れ、岩内幼稚園や岩内東西の両保育所の子どもたち37人が参加。キツネダンスを踊ったり、的にボールを当てるゲームをしたりしました。幼稚園の大滝一成くん6歳は、フレップとタッチしたり、ボールを投げたりして楽しかったと大喜びでした。次はフリーライター渡辺慎吾さんの、尻部市鉄道今昔その39、朝ドラ旅人塩屋駅。鉄道が舞台の映画やドラマは人気があり、1981年の映画、駅、ステーションの益城駅、留萌管内益城町、1999年の鉄道員ポッポ屋の生虎駅、上川管内南富良野町、 作中は幌舞駅。NHK 連続テレビ小説朝ドラ、すずらんの海老島駅。空知管内沼田町、足萌駅などが知られています。尻部市管内では塩屋駅、小樽市が舞台となった1967年の朝ドラ、旅路とその映画版があります。映画では当時の岩内線のほろに駅、共和町を塩屋駅に見立ててロケが行われました。当時の塩屋駅は大きな木造駅舎を持つ有人駅で、列車本数や利用者も多く、特急、北海や急行、ニセコ、宗谷、貨物列車も通過するため、撮影には何かと制限があったのでしょう。これに対して、ほろに駅は列車間隔が長くて、利用者も多くなく、撮影時間が確保できたことが大きかったと思われ、大正から昭和初期の時代設定に合わせ、右横書き、旧金遣いの駅名標八尾市や古い腕着式信号機などが設置されました。蒸気機関車は1914年大正3年製造で戦前の姿に近かった9633号機、窓下に三等車を示す赤帯や表示の入った昭和初期製造のダブルルーフ、二重屋根客車も使われました。9633号機はその後、梅小路蒸気機関車館、現京都鉄道博物館で動態保存されました。現在は生態保存。すずらんで撮影用に動態復元された JR 北海道の C11171号機はドラマ終了後、SL すずらん号、SL ニセコ号などで使われ、今も SL 冬の出現号で活躍中です。ロケ地となった路線は今ではすべて廃止され、北海道内の鉄道が置かれた厳しい状況を物語っていますが、いずれも駅は保存され、増毛駅や生虎駅などは観光名所となっているのが救いです。フリーライター渡辺慎吾さんの尻部市鉄道今昔でした。これで小樽尻部市版を終わります。